先週ベトザタという地名と言いましょうか、池の名前を皆様と一緒に分かち合いました。少し調べてみますと、やはりベトザタというのは世界的に見ても諸津川の方であります。むしろベテスダという、もしかしたらそちらの方が私どもにも馴染みのある名前の方が世界的に見てもいろいろな聖書でも用いられている、そういう名前だそうであります。でそう考えると、調べたのに確認してこなかったのはちょっと愚かであったのでありますけども、まもなく出ると思います新しい聖書で、ね、どうなっているかちょっと家に帰って確認しないといけないんですけども、ちょっと興味のあるところであります。まあ、このベテスダの池、あるいはベトザタの池で何が起こったか、38年間病に伏せていた人がイエス様と出会った、その箇所を先週皆様と一緒に分かち合ったんです。松永菊夫先生という名前をご存知の方、なお覚えていてくださいます方は多いのではないかと思います。今から30年ぐらいになってしまうかもしれませんけども、 NHK のテレビで新約聖書を解き明かす番組、解き明かすというとちょっと言い過ぎかもしれませんけども、宗教の時間というようなプログラムがありまして、新約聖書と福音書について語られた、そういう番組も誰かがことがありますので、ご存知の方も多いと思うんです。私が東京神学大学に在学していたのは1990年から4年間でありましたけども、その時東京神学大学ゼミに渡ったわけじゃありませんけども、学長をされていた、そういう先生でもありました。まあ、随分前のことでありますけども、この松永先生がヨハネに福音書の仲介をお書きになっています。ヨハネによる福音書を読みながら、それを参照することができればと思いつつ、なかなか説教と重ね合わせて読むことがなかったんですけども、このベトザタの池やベテスダの池での出来事を松永先生がどういうふうに書かれているかなということを準備をしながら、読んでおりました。こういうことを記されていたんです。ベトザタの池で癒された人、皆38年間病気に伏せていた人、こちらのはるかに長いになりますけども、この人について松永先生が次のように記されていました。38年間であります。長い期間に、この病人の、あるいはその家族の汗と涙と祈りと、そして先週も申し上げましたけれども、長い長血に患わされた人が全財産を薬に使い果たしたっていう記事がルカ福音書にはありましたけれども、やっぱり同じような経済力と言いましょうか、その支出を考えざるを得ないのではないか、こう松永先生が書き始められていたんです。おそらくその間に心身ともに擦り切れ果てて、そして横たわっていたんじゃないか。そしてその横たわっている彼にとっておそらく、もはや自分はもう癒される機会がないんじゃないか、誰も助けてはくれない、もうそういう実感が全身をしたしていたであろうと。それは静かなる絶望、あるいは絶望への安住であった、こういう書き方をされておられました。静かなる絶望、よく使わない言葉だと、絶望しているけども、もう心が激しくない、もう静かに冷え切ってしまう、あるいは絶望への安住、絶望しているところにもう住んでしまう、動くことがなかった、こういうことを松永先生が書いてある。でだからその人の答えが、主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです、私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。これは救い主であるイエス様に対する、イエス様に対してなのに愚痴であったということを先週言いましたけども、松永先生はそれだけではなくて、 この救いに対する絶望だった、あるいは隣人、これはユダヤの世界においても大切なんです。実感にも読まれますし、あるいはもうこれはイエス様ご自身がユダヤの世界の中にあった理解だったけれども、イエス様も強調されて、隣人に対する愛、神様に対する愛、隣人に対する愛が実感の1枚2枚の歌に記されているということを繰り返し私も分かち合ってきました。それだけ隣人というものが、隣人というものが大切にされたんですよね。もうその隣人に対しても絶望をせざるを得なかった。それがこのヨハネによる福音書5章7節の、主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。その意味についてはもう説明しないかもしれない。ベトザタの池、あるいはベテスダの池の水に時々天使が降りてくる。そうすると水面が動く。その時に真っ先に池の中に入った人が癒される。そのような、伝説、言い伝えだったかもしれないけども、そこにいたおびただしい病人たちは、五章の最初のところには病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわって、その人たちはみんなその言い伝えを信じて、水の水面が動く時を今か今かと待ち望み、動くと真っ先にそこに入ろうとしていた、そういう状況だったんです。先週も申し上げましたけども、ある人はこのベトザタの池を病院のような、病院の一丁のような理解をするんですけど、でもそこで起きていた、体が不自由なのに、麻痺してるのに、足が動かないのに、必死で真っ先に水の中に飛び込もうと待ち構えている人たちが横たわっているわけですから、もちろんそれをサポートするような人たち、そしてさっきも言いましたけども、隣人愛、あるいはそういった貧しい人、苦しんでいる人たちに捧げ物をするということが大切だとされておりますから、サポートする人はいたかもしれないけども、実際に病んでいる人たちはそのような自分の体の不自由を横にあってでも、真っ先に人をかくわけでも、真っ先に水の中に飛び込もうとしたわけでありますから、決して病院、療養施設、そういった状況ではなかった。むしろ本当にこの人が救いに絶望して、隣人に絶望したように、隣人は自分を助けてくれない、いやむしろ自分を押しのけて先に水の中に飛び込もうとする、そういう状況であったということであります。もはや救いがないこと、松永先生の言葉に戻りますけども、もはや救いがないことを暗黙の了解事項としてこの人が横たわり続けて、救いがないっていうことをもう了解して横たわり続けて、この人の中には希望が失われつつあり、救いの手への信頼もない。そこに救いがあると約束されて、ベトザタの池に38年も横たわり続けてるんですよ。天使が来て水をかき回したら池に入ろうと身構えているんですよ。何も起こらなかった。38年間何も起こらなかった。そしてもし水が動いたとしても、その人は体が不自由でありましたから、その恩恵に属するのは他の人であって自分ではない。そういう状況で、そういう思いで、松永先生の言葉を借りれば、静かなる絶望、あるいは絶望への安住の中、イエス様がこの人と会ってくださった、そういう出来事であったのであります。ですから多くの人が冗談半分かもしれないし、あるいは人の気を引くためではあるかもしれませんけども、イエス様の良くなりたいかっていう言葉が本当にバカげた、当然な、一体どういうつもりで主はお尋ねになったのだろうか、こういう言い方をする人が多いんですよ。そうではなくて、この良くなりたいかという問いは、この人がもともと本来いたはずのところにこの人を呼び戻すような、引き戻すような まあ、そういう言葉が松永紀行先生は書かれていた。救いを求める、良くなりたい、本当の救い主メシアを待ち望む、そこへと引き戻される、それがこのイエス様の良くなりたいかという言葉だったと記されていたのであります。そのように本当に真剣に救われたいのか、そのように罪によって朽ち果て救いがなく絶望にすら安住してしまっているこの人をイエス様は救った、イエス様の言葉が救った、それがヨハネによる福音書5章前半に記されていた、そういう出来事であったのであります。救いがここに、私どもの、もしかしたら落ち込んでしまうかもしれない、まあ、そういう姿があるのではないかと私は思うんです。救いはない、絶望にすら安らかに迫ってしまう、しかしそこにイエス様が来てください、私どもを救ってください、お言葉を与えてください、それがベトサタの池で起きたこの人の癒しも出来事でありました。今日私どもに与えられております箇所は、このベトサタの池で起きたことと決して無縁ではありません。そのさらにその前に記されておりました4章の終わりでありますけれども、ユダヤの王の役人の息子の癒しの出来事がありましたけれども、これとも無縁ではありません。なぜならば息子がその病気死にかかっている、それを癒してくださったもう一人命を与えるんです。38年間横たわって絶望している人が立ち上がる機会を与えて、これも命を与えてくださったにあらない、もう一人命を与えてくださった、そういう二つの出来事、そして今日のところに記されておりますとか、イエス様ご自身の言葉がずっと、まあ、独白と言ってもいいのでありますけど、その教えの言葉はイエス様が私どもに命を与えてくださる、こういう言葉があるからであります。五章の19節以下少し読ませていただきますと、このように記されております。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである。またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになってあなたたちが驚くことになる。すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える、こうお与えになるわけであります。イエス様が私ども命を与えてくださる、父なる神様も命を与えてくださるんですけど、子もその通りにする、イエス様ご自身がおっしゃっているところであります。ただ不思議でありますのは、今のところ最初のところに、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできないとおっしゃる。イエス様は何事もできない、もちろん神様はなさることが前提でありますけども、それでもイエス様ご自身、自分はからは何事もできないというこの言葉に私も驚くかもしれない。分かりづらいことかもしれませんけども、子というのはイエス様であります。父というのは今でもなく父なる神様であります。父なる神様にイエス様は完全に従属されている。死なる神様がなさることを見なければ子であるイエス様は自分から何もできない。私も他の福音書も読み、そしてここまでヨハネによる福音書を読んだ、そのイメージ感想から言いますと、イエスは何でもおできになる方だ、力をお持ちである方だ、こう理解するのでありますけども、ここでイエス様は自分からは何もでもできない、不 が見回しであるかもしれない。ただ言われますのは、ここでイエス様がおっしゃってるのは、ご自身の無力、あるいはご自身自分では何もなさらないということではなくて、神様がなさることをイエス様がなさる、神様とイエス様が完全に一致されている、そのことをここでイエス様がおっしゃっている、そう理解するべきだと言われるのです。言ってみればイエス様が神様と完全に重なっている、イエス様が神様と一致している、そのことをイエス様がこの部分でおっしゃろうとしているのだ。死なる神、こなる神ということで、完全に生きているから死なる神、こなる神だという、それをここでイエス様はおっしゃろうとしているのだというんです。そしてこのこなる神様、御子イエスということが、ヨハネによる福音書ではとても大切な言葉、とても大切な事柄であると考えられています。このことについてはこれから繰り返し出てくるに違いないんです。神様と完全に重なる、完全に一致するイエス様が、5章の21節で、父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える。イエス様が私ともに命を与えてくださるんだ。ユダヤの王の役人の息子のように、38年間ベトザタの池の周りの回廊に横たわっていた人に対してのように、私ともにも命を与えてくださるとおっしゃってくださる場所であります。ここでもうお気づきだと思うんですけども、まあ、先ほど朗読された時に気がつくことなのでありますけども、私ども今日与えられていますこの箇所に繰り返し3回はっきり言っておくという言葉が記されていました。これは全く聖書の翻訳の問題なんですけども、そしてすでに紹介したことがありますので、新約聖書のギリシア語の言葉を紹介させていただければと思うんですけども、このはっきり言っておくと訳された言葉は、ちょっとカタカナ的に読みますと、アーメン、アーメン、レゴ、ヒューミンと書かれています。私どもヨハネによる福音書独特の、独特と言い過ぎかもしれませんけども、特徴的な言い回しであると言われるのであります。アーメンっていう言葉は、皆様ご存知です。おそらく教会、キリスト教会で最も繰り返しキリスト者によって口にされる言葉であって、しかもギリシア語の言葉であって、しかもヘブライ語の言葉である、そう思うんです。私は礼拝の中で繰り返し告げる、誠です、その通りです、あるいはその通りになりますようにという言葉、これがアーメン。新教約聖書でははっきり言っておくと訳されましたけども、アーメンアーメンレゴヒューミン、直訳すれば、誠に誠に私はあなた方に言うなのであります。加藤恒明先生のヨハネの福音書の説教集がありますけども、その中で加藤先生はむしろやはりアーメンアーメン私はあなた方に言う、こう直訳を超えてもうそのままの言葉で訳した方がいいんじゃないか、限定の言葉を残した方がいいんじゃないかと説教の中で、1992年ですから、まあ、それでも随分前になりましたけども、比較的新しい説教の中でおっしゃっていました。先ほどちょっと愚かだったと申し上げましたけども、新しく出る、多分今年度中に、今年中に出るであろう新しい聖書のヨハネの福音書の部分だけ持っておりますので、チェックしてみましたら、加藤先生が願われましたように、アーメン、アーメン、私はあなた方に言うと訳されていました。まだ最終版がないので、もしかしたら修正が入ってしまう可能性もあるんだけども、おそらく新しい聖書では、この、はっきり言っておくっていう言葉が、アーメン、アーメン、私はあなた方に言う、こういう新しい訳語になって、出版されるに違いないと思っています。そしてこのアーメンアーメン私はあなた方に、 新教である聖書でははっきり言っておく、こう記されましたの言葉は、イエス様がここで大切な言葉を告げられる、そういう印になる言葉であります。ですから今日のこの箇所に3回出てくるわけでありますから、3つの大切なことをイエス様がここで今からあなた方に言いますよ。誠に誠に私はあなた方に、あるいはアーメンアーメン、私はあなた方に言うという言い回しを持って3つのことをおっしゃろうとしている、そのことが分かるんです。もう一度19節にはっきり言っておくということが出てきますよね。アーメンアーメン、私はあなた方に言うと書いてありますよね。そこの以下に記されておりますことはすでに申し上げましたことであります。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りです。むしろ子もこうなってあります。父なる神様がなさることを子は何でもその通りにする。イエス様と父なる神様が全く重なっている、一致している、同一であるということを、この一つ目のはっきり言っていく、あるいはアーメンアーメン以下のところで私にお伝えくださるのであります。断固としてイエス様が神様と等しいお方である、このことをおっしゃってくださっている。それが19節以下のはっきりと以下に記されている言葉なのであります。重ねて申し上げますと、だからその前の節の18節、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙った。神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである、こと深く重なってきます。これもはっきりヨハネの福音書はユダヤ人の行動をもとにして書いてるんですよね。イエス様ご自身は神と等しいものである、だからユダヤ人たちから命を狙われた。そしてまたこの19節以下でイエス様ははっきり言っておくというこの言葉を通じて、皆にお証しになった、お告げになった、イエス様ご自身神と等しい方である。二つ目のはっきり言っておく、あるいはアーメンアーメン、私はあなた方に言う、それは五章二十四節に出てきます。そこの以下に記されていること、はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。まさに二つ目のはっきり言っておかれる、アーメンアーメン、私はあなた方に言うで伝えられる、告げられるイエス様の言葉は永遠の命を与えるイエス様という、イエス様は私どもに永遠の命を与えてくださる、このことについてお告げになるところなんであります。さらに申し上げますと、三つ目はすぐ後の五章二十五節になります。このはっきり言っておく、その後に記されますことは、また裁きを行う権能を子にお与えになった、子は人の子だからである。もちろん人の子、人間の子供という意味でも使われますけども、ね、特にあまり使われるわけではない、ましてイエス様ご自身が言われる箇所限られてくるんでありますけども、ね、人の子というのは今日読みませんでしたけども、エゼキエル書によく出てまいりますメッシア、救い主と同じ意味の言葉として用いられる。だからイエス様が私は人の子とおっしゃるとき、私は救い主とおっしゃっているのと同じなんです。そしてその人の子イエス、救い主イエスに神様は終わりの時の裁きを行う権能を与えられた、そのことをこの三つ目のはっきり言っておかれるアーメンアーメンでお告げになった、この三つの大切なことをこの特徴的な言い回しを持って私どもにイエス様が告げられたところなのであります。先週のところで申し上げましたけれども、ベトザタの池で起きたこと、そのキーワードは起き上がりなさいという言葉でありました。そしてこの起き上がるという言葉が私どもの新約聖書の中でイエス様の復活を、よみがえる、復活ということが、復活するという言葉と同じ言葉だということを申し上げました。そして間違いなくこの5章 全体のキーワードが起き上がりは復活するということなんであります。ですから今日のところでイエス様がご自身の復活について語られるのは、ご自身が癒された命を与えたと申されましたけども、あの4章終わりの出来事、そしてベトザタの池で起きたこの5章前半の出来事と深く関わっているのであります。ご自身の技と合わせてイエス様が命を与えてくださる方である、自ら告げられ、そこで非常に深く関わってくるのであります。21節に、すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者の命を、こなる神様イエス様が私の命を与えるということを、おっしゃって、これが今週の大きなテーマになっているのであります。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っていく。そしてそのことは永遠の命を私共にくださるということと、蘇る復活をするということと深く関わっている、そのことを24節イエス様は語っておられるのであります。そこで私ども考えますのは永遠の命ということであります。永遠の命ということを私どもはどう理解すればよいのか。もちろん死ぬことなく永遠に生き続ける、この地上で死なないで永遠に生き続けるという意味ではないだろうという、それは私ももしかしたら分かっているかもしれない。そしてまた何度も何度も皆様と分かち合っているのでありますけども、一つの手がかりはハイデルベルク信仰問答なのであります。ちょっと引っ込めてあったのでありますけども、皆様お手元にまた出してありますので、ちょっと広げて、もう何回も広げている箇所なんでありますけども、ここに書いてたくないんですけども、第22種率の問いの57というところであります。ちょっとページ数をメモるもの、損なってしまいましたけども、57だから前の3分の1あたりのところだと思うんですけども、ご覧になっていただければと思います。何度も、特にハイレベル信仰問答のこの箇所を読んだときに皆さんと分かち合った箇所であります。こう記されています。第22種術問い57、体のよみがえりはどのような慰めをあなたに与えますか。答え、私の魂がこの生涯の後に直ちに頭なるキリストのもとへと受け入れられることです。そればかりか私の肉体もまたキリストの力によってよみがえらせられ、再び私の魂と一体となってキリストの栄光の体と同じ形になるのです。昨年ハイデルベルク信仰問答をもう一度通して読むことをいたしましたけど、その直前にコリントの信徒への手紙1の特に15章の中で繰り返しパウロが、私どもの復活は肉体の復活なんだということを繰り返し語っているところを読んだ通りであります。ハイデルベルク信仰問答もこの生涯の後に直ちに貸しながらキリストのもとへと受け入れ、そしてそればかりか私の肉体もキリストの力によって復活するのだ、これが私どもの復活の希望であって、そして58にさらに永遠の命という永遠の命の情報が記され、問いの58、永遠の命の過剰はあなたにどのような慰めを与えますか。答え、すでに今私は永遠の喜びの始まりを私の心の内に感じています。この生涯の後に私は人の目も未だ見ず、人の耳も未だ聞かない、そして誰の心にも浮かんだことのない完全な祝福を持ち、そのうちにあって神を永遠に賛美するのです。今から450年以上前の人たちが本当に考えられる限りの言葉を持ってビジネークを重ねたのではありません。だけども 私どもの理解を超えるような喜び、想像を超えるような祝福を書き記そうとして苦労した。それはよくわかる言葉遣いだと思うんです。永遠の命、今もう永遠の喜びの始まりを私どもは与えられているんだ。そしてこの生涯のうち、私どもがこの地上の生涯を終えた後、人の目も見たことがない、人の目も聞いたことがない、そして誰の心にも浮かんだことのない完全な祝福を持ち、そのうちにあって神様を永遠に賛美する、これは永遠の命の慰め内容だと、この信仰問答はドイツの今のドイツのハイデルベルクの町に集まった当時の神学者たちは書き記したのでありました。永遠の命は何ですかと問われますとき、私はいつもこの歌詞を読み越し、あるいはハイデルベルク信仰問答のこの問いの58章がアチアをそうするものであります。これ本当に心に留め、またあるいは私ども慰めの言葉にしてよい言葉だと思うんです。実はヨハネによる福音書の説教の中で加藤恒明先生はこのことをおっしゃる。私はもう何年伝道してきたかと思いますけれども、永遠の命をきちんと説明することは至難の業だと今でも思っています。1992年、ちょっと暑いので暗算ができないんですけども、8を足して2000円でありますから、26年、その前になりますか。それでも今98でありますから、70過ぎて、その先生が何年伝道してきたかと思いますけれども、永遠の命をきちんと説明することは至難の業だと今でも思っています。これを読むと申し訳ないんですけど、牧師さんちょっとほっとするような気がせざるを得ないです。実は加藤先生に来ていただいたのはちょうど1年前でした。あの時来ていただいて本当に良かったと思います。今年よりはまだ涼しかったし、紹介しておりますけども、月1回先生のご宅の近くの教会で読書会があって、先週も集わせていただきました。ちょっと寂しい、15人しか集まらなかったんですけども、ちょっと不思議なことに滋賀県とか仙台とか、私も最初に一番祈りに入ってから加藤先生から遠いところからわざわざと何をおっしゃいますやというような言葉をかけられたんでありますけども、遠いところから15人が集まってきたのでありますけども、本当に体が弱っていらっしゃっておりますので、本当に興味に来てください。おそらくあれ最後ももうちょっと無理に連れてきたら大変なことになってしまうような状況でありますので、よかったなと思うんですけども、その先生が私それまでまだ20年はないかもしれないけども、それくらい立っている加藤先生が永遠の命をきちんと説明することが至難の業だから、ハイデルベルク信仰問答の問い58はああいう言葉遣いをしたに違いないんでありますけども、ちょっとするので、でそれで何を説教がどうしたというかというと、愛を説明することは、ごめんなさい、そうおっしゃって、至難の業だとおっしゃって、イエス様が永遠の命などについては説かない、説教されないで、愛についてだけ説教をしてくださったら牧師はどんな楽であるのか、こんなことされました。愛を説明することはある程度は理解できるだろう、そして愛に生きた方たちのいろいろな令和をすればそれだけで愛とは何かということがわかるでしょう。私どもは、いつからだったか、6月からだったか、読書会を始めてますよね。まさにそれであります。愛に来た人、あるいは牧師も含めて、あるいは信仰者の言葉を皆様と一緒に分かち合おう。愛に来た方々のいろんな令和を、令和じゃなくて、実際その文章を読んでるんですよ。それだけで愛とは、それだけでっていうのはちょっと言い過ぎかもしれませんけど、それだけで愛とは何かということが分かるでしょう。永遠の命とは何ですか、そう問われれば途方に暮れるとさえ正直に加藤先生がおっしゃった。でもそんな時、今日の箇所はやっぱり手がかりになる、加藤先生おっしゃっています。先ほどのはっきり言っておく、アーメンアーメンレオキミアーメンアーメン、私はあなた方に言う、 私の言葉を聞いて私を使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。このイエス様のお言葉から、永遠の命というのは、よくこれは加藤先生の言葉なので誤解なくにして、人のせいにしているようなところもあるんですけども、加藤先生の言葉なんですけども、永遠の命というのはよくわからないかもしれないけれども、一つはっきりしていることは、主イエスのお言葉をきちんと聞き取ること、それが永遠の命に生きる鍵となる。こうおっしゃる。これは永遠の命を願う、いやもう永遠の命に生きております私どもにとって大きな手がかりだと、これは私の言葉ですけども、思うんです。で、加藤先生の言葉を最後に引用いたします。皆さんにお願いすることは、私が取り継いでいる主イエスの言葉を聞き取ってほしい、これを信じてほしい。このイエスは神から使わされた方です。信じてほしい。そうしたらあなたも永遠の命に生きているのです。私もはイエス様の言葉に毎週毎週、いや日々毎日耳を傾け信じております。そうしたら私たち皆さんも、あなたも永遠の命に生きる、そういうことなんであります。お祈りいたします。永遠の命に生きるということが一体どういうことなのか思い巡らします。信仰問答が本当に考えられないような祝福の言葉を持って書き示し、加藤先生がイエス様の言葉に耳を傾けること、それがイエス命の中に入っていることだとおっしゃってくださいました。思い巡らしつつも、ああ私どもはその永遠の命の中に生きているのだということを思わされます。感謝になります。本当に暑さの中、体の弱みの中、この命ということを思いつつグラグラする私どもでありますけども、どうぞこのイエス様の御言葉の中に、イエス様に従う私どものゆえに、この命を確かなものとして歩み続けることをどうぞ得させてくださいますようにお願いします。本当に考えられないような暑さが続きますけれども、どうぞこの季節の中、私ども一人一人をあなたが思ってください。今日ここに来ることができなかった方々も、あなたが思い支え慰め力をつけてくださいますようにお願いします。この後恒例になっておりますけれども、暑い中教会の清掃をしようとしております。どうぞ私ども守りください。体調を優れなくなるようなことのないようお守りくださいますよ。自制をして働くことができますよ。どうぞこの1週間もあなたが私どもを支え、その健康をお守りください。来週の日曜日、少しでも涼しい日が与えられ、また顔を合わせて永遠の命にある信仰の仲間たちであることを喜び合うことができますよ。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。